あのね、バーカ。あのね、死ねよ。
皆さんこんばんは。今日もやってまいりました。朝までバカラジオの時間がやってまいりました。本日進行を務めさせていただきます。私フビライハンです。よろしくお願いいたします。
死んでるな。
どんどん笑い声入れていいですからね。
そうです
ね。さん、はい、笑い声担当ですからね。
なんでフビライハンから出てくる。
気にしないでください。フビライハンです。そうです。はい、今日はですね、はい、3回目ということでございまして、1回目は日本人のナショナリズムについて、はい、2回目は、忘れました。今日はですね、はい、マスメディア、ひいてはテレビジョンについてですね、もう開局、まあしてですね、およそ60年、65年と、時を経てるわけなんですけれども、はい、まあ、その中でいろんな形が あり、まあ、いろんな風に形態が変化し、現在に至っておるところでございます。はい、そんなテレビにのあり方、テレビと日本人のあり方についてですね、今日は、話し合っていきたいなと思っております。まあ、今日はですね、あえて髪型が面白い国のですね、方の国の話題をしようと思ったんですけれども、まあ時期が時期ですので次回に回したいと思います。今日は平和的にテレビの話と、なるほど、いうことでございます。なるほど。もうちょっと煮詰まってから、あの国の話をしたいと思います。
ノースですね。
はい、それでは、今日の、今日登場してくださるパネラーの皆様8名いらっしゃいます。ご紹介したいと思います。まずは俳優の藤岡弘さんです。
いやー、どうも。藤岡です。いやー、今日3回目になるとね、いや、そのだいぶ慣れてきたんだけど、ね。まあ私もね、テレビに出てね、非常に、長い年月が経ってますんで、まあ、テレビ界のことといえばですね、まあ、ひいて私の歴史と言っても過言じゃないかと思いますんでね、今日は積極的にですね、意見を述べていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。続きまして、芸能評論家でいらっしゃいます稲造さんにお越しいただきました。どうぞ。
あ、こんばんは、週刊美少の稲造です。
また懐かしい雑誌の話をしますね。
まあ、私はですね、一応芸能評論家ということで今日呼ばれたんですけれども、はい、皆さんの集まっているメンバーの方々のメンバーによりますとですね、おおよそあんまり芸能界とは関係ないような方々が集まってて、はい、ちょっと不安を覚えていますが、よろしくお願いいたします。
はい、おそらく唯一まともな方になるかと思いますので、はい、適切な発言よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは、お三方目です。こちらも俳優で、ございます。平泉成さんにお越しいただいております。
なんで平泉さんが。
どうも平泉さんです。私のモノマネをね、する人もたくさんいらっしゃいますけども、私が平泉成です。はい、本物です。
ちょっと見せちゃった。
まあね、私もね、藤岡さん同様ですね、テレビの出演歴は長いんですけども、私は若い頃結構ですね、悪役の方も結構やっておりましたんで、その辺についてね、詳しくお話しする機会があればと思ってやってまいりました。はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではですね、4方目でございます。歌手で、あります淡谷のり子さんにお越しいただきました。どうぞ。
こんばんは、淡谷のり子よ。今日はね、歌手の私だけだからね、歌の世界について語るわよ。
わかりました。
ポッポッポッポッ。
いや、もうポポポポポは結構です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは、次のパネラーをご紹介いたしましょう。はい、警視庁特命係の杉下右京さんです。
はい、
どうもこんにちは杉下右京です。どうして水谷豊で出れないのか私もよくわからないんですけどねなぜ私だけ芸名なのかよくわからないんですけど
もそうだよね、確
かに。まあ一応テレビ朝日ということでですね、今日も呼ばれてしまいました、はい。呼ばれたからに私も、藤岡さんや平泉さん同様ですね、いろんな役をこなして、芸能界長くいさせていただいておりますので、まあ、テレビについて、いろいろ話したい。ここは特命係ですね。近日せずに、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。続きましてこちらもですね、なぜか芸名なんですけどね、西部署捜査課の、大門圭介巡査長に来て巡査部長に来ていただいております。
アコちょっと頑張ってこい。ディキディキディキおまけろ。
この方は単語しか言えないんですかね。よろしくお願いいたします。続きましてなぜか阪神タイガース二軍監督の掛布雅之さんに来ていただいております。
なんで掛布
どうも掛布ですこんにちは。いやこんばんはですね。いやまさかですね、今年もですね阪神タイガースの二軍監督を引き受けてしまいました。まあ一軍は金本君ということでですね、もう金本君と一心同体で頑張っていこうと思います、はい。今年こそはペナント優勝を目指したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。最後は自称サスライドロッカーエディさんにお越しいただきました。
あなた誰
私ですか。私はフビライハンですけども、あなたエディさんですかね。
ここはエディじゃないよ。
いやここじゃなくて、あなたがエディさんなんですけど。
あ、そうなの。僕エディなの。何しにここに来たんだろう。
いやちゃんと出演依頼は言ってるはずで、お金も振り込まれてるはずなんですけどね。
誰に？
だからあなたに振り込まれてるはずなんですけど。
ああ切れたからあれ買っちゃった。
アドレ
完全にやられてますね。
アドレ
どうぞよろしくお願いします。
アドレ
これが背後から達川さんの声聞こえますけどね。
アドレ
今シリーズ
小高ね。
というわけでこの8名のパネラーでいきたいと思います。進行はですね、おなじみ、この方にお願いします。双葉総一郎さんです。
こんにちは。双葉総一郎です。いややっぱね、私が出るのはね、この番組が一番ってことでね、今日も頑張ってきたと思うんですけどね。今日の進行はフビライハンさんですね。どうぞよろしくお願いします。毎回変わらないんですけどね。まあ今日のコメンテーター見てもですね、おそらくバカばっかりだと思いますんでね、なんとか話を取りまとめていくと思いますので、一つよろしくお願いいたします。じゃあフビライさん一旦お返しします。
フビライさん、
はい、それではこちらに一旦お預かりいたします。私の方はですね、お題を申し上げたりとかですね、今日ご観覧に来ていらっしゃる、一般の皆様の方のですね、ご質問、それら、これらを お受けする役割を担いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではまず一つ目の話題に行く前にコマーシャル。
草木家のみかん、
かっこかり、
双葉太郎と
稲造の、
双葉太郎と
稲造の、
双葉太郎と
稲造の
女人解放デーデーデーデーデーデーデーデ
ー、可能な限り
稲造です。
福岡では社会問題になっている
稲造です。
心が乱れまくってる
稲造です。
てめえこの野郎、
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 この野郎、
エルカンタール出ちゃった。
遅いんでやめろよ、
遅いんでやめろよ、
遅いんでやめろよ。
私は私は私は私は
やり込んですよ。
てめえこの野郎、
私は太陽の化身。
稲造です。
もうもう
もろもろもろ、
ついに経験したよ。
これやりてえから金くれ金くれ金くれ金くれ。
もろもろもろもろもろ、
稲造です。
草木家のみかん、
かっこかり。
はい、それでは一つ目の議題に参りたいと思います。
今日はですね、二部構成といいますか、お題は二つでございます。まあ、同じテレビジョンを語るんですけれども、これをですね、大きくですね、二つに分けたいと思います。まず、創世期から、昭和の末期にかけてを一区切りとしまして、テレビについて議論していただきたい。で、二つ目はですね、この平成から今、そして今後ですね、のテレビのあり方について、この二つを語っていただきたいなというふうに思っております。うん、まず先駆けましてですね、一つ目の、テレビができてから昭和末期まで、まあこれを一つの時代にくくることはできるかと思います。まあ、これにつきましてですね、議論をいただきたいと思います。それでは鳥羽総一郎さん、お願いいたします。
はい、それではですね、鳥羽総一郎でした。テレビと言いますと、まあ、これはラジオなんですけどもね、テレビということで、私もテレビが大好きでね、それが高じて、テレビの世界に入ってしまったわけなんですけれども。まあね、今日のパネラーさんを見るとですね、非常にテレビにですね、造形の深い方がですね、多いと。まあ、いろんな世界の方がいらっしゃってますのでね。まずはね、テレビの創世期からですね、昭和についてですね、まずちょっとまともな意見が聞けそうなですね、稲造さん。
はい。
はい。と一緒にちょっと語っていきたいと思うんですけど、
ね。はい。
まずテレビの創世期と言いますとですね、大体昭和、はい、30年頃。
そうですね。
まあ、その頃はまだ、白黒テレビでですね、
はい、
話によりますと、こう、まだ VTR という技術もなかった時代、というふうに伺ってますけどもね。
はい、そうですね。
うん。まあ、その頃のテレビと言いますと、やはり高価なものだったというふうに想像するんですが、
そうでしょうね。
黎明期のやっぱりこう、テレビっていうのは、稲造さんはどう捉えていらっしゃいますか？
まあ、やっぱりですね、一番初めに日本に入ってきたのが、ちょうどこう、あれですね、世界の衛星放送から入ってきたのが、衝撃的なニュースということで。
いや、衛星放送の最初は、
そうです。
なあ、くしくもというか、ケネディ大統領の暗殺と、
そうだった
ということだったですね。
で、まあ、そこから始まりましてですね、最初にテレビ、白黒って、まあ、ブラウン管っていうんでしょうか、あれが、出始めてですね、一家に一台になるまでにかなりの時間がかかりましたけども、一家に一台に行くまでに、まあ、例えば散髪屋さんで見たりとか、食堂で見たりとかですね、あとテレビをお持ちのご家庭にない方の、
ね、
ない方のご家族も一緒に見に行くというようなですね、あと隣近所のですね、お付き合いというのがまだあった頃です。そういった頃にですね、まだテレビという媒体がそういったこう他の家族との結びつきをですね、強くするという役割があったというふうに思いますね。
戦時中のラジオと同じようにですね、テレビは非常に高価なものでありまして、
はい、
まあ、昭和30年代を中心に街頭テレビという言葉がありましたね。いわゆる街頭にテレビがあってですね、みんながそこに群がって見るわけですね。そこでこうプロレスラーの力蔵さんですとか、
はい、
こう巨人大砲卵焼きといったですね、
はい、
こう、まあ、卵焼きは別にスターじゃないですけども、
はい、
まあ、そういった大衆のもう娯楽の中心になったんですね。
そうですね。
で、ちょうど、昭和30年代と言いますとですね、まあ、テレビが黎明期の頃です。まあ、先ほど言ったその、街頭テレビがあった頃は、まだ銀幕のスタート。
そうですね。映画がまだ主流だった頃だと思います。それでやっぱりですね、銀幕のスターであった方々から、まあ、いろんな有名な方が、
はい、
高島忠夫さんとかですね。
まあ、三船敏郎さんですね。
さんとか
それから石原裕次郎さん
とか。
はい。
はい、まあ、そういった方々の映画から始まり、どんどんその映画の需要をですね、テレビがこう奪っていくという。
ちょうど昭和40年代になりますとですね、
そうです
ね、三種の神器と言いましてですね、はい、まあ、テレビ、洗濯機、冷蔵庫でしたから、
はい、
これが、一家に一台と普及し始めた頃で、高度経済成長期とちょうどこう一致するんですけどもね、はい、それで、一家に一台テレビと。
はい、
いう時代に突入して、だんだんこう映画からちょうどテレビに移行する時代だったんですね。
はい、そうですね。
その頃にですね、ちょうどこう、デビューされた、藤岡弘さん、
はい、
あれはどう思いますか？
いや、そうですね。私がですね、最初にデビューしたのはですね、昭和40年代なんですけども、仮面ライダーというですね、まあ要するにバッタの化け物ですね。バッタの化け物がですね、クモの化け物を倒すというですね、まあ、荒唐無稽な話なんですしかもですね、始まって10話目ぐらいでね、半年怪我しちゃったんだよな。 もう大変な時期でしたね。いやでもですね、私も映画出身でしてね、日本沈没ご存知ですかね、小松坂さんですね、はい、あれのドラマ版はですね、おでこに、ほくろのついた変な男をやってたんですけどね、あれの映画版は私がやってたんですね、私が主役で、やってたんですね。はあ、ですから、まあ、映画とテレビちょうど両方需要があった時代に、まあ、運よく、まあ、俳優になれたということでですね、はい、まあ、あの頃は非常にこう何ですかね、大らかな時代だったですね、何もかもですね、はい、まあ、今から考えればおかしな話なんですけどね、仮面ライダーですから、まあ、バイクに乗るんですけどもね、乗ってるバイクは普通のバイクですからね面白いねこの番組ね平井スピーカーどう思う？いや私もね、いろんな番組にね新人で出させてもらったんですけどね、いや私もね、大都会とかも出てましてね、松田優作君とかね一緒に出てたんだけども、あの松田君には参ったね。あの人はねテレビを自由にしすぎてね、もう冷や汗かきましたよ本番中にね、私は悪役なのにね、久しぶりって、ま、あの松田君に言ったんですよ、まあ、徳吉刑事役の松田君にね。そしたらね、松田君なんて言ったと思いますあなた平泉さんって言われたんですよ。ドキッとしましたよなんて返していいか分かんないんですけどね、まあ、そんな自由な時代でしたね、まあ、最近はいろいろねこう問題もありますけど、まあ、でもこう個性豊かな面々がねこうやっぱり活躍するいいテレビの時代になっていると私は思いますね。そうですか、ありがとうございます。いやまあ、その頃今度歌手として活躍なさってたんですね、淡谷のり子先生はどう思われますか？
私はね歌を歌うことだけが職業だったからね、歌手の世界もドロドロしてたわよいじめていじめられての繰り返しだったわよ。映画の世界と一緒よ、もちろん私はいじめまくったけどね。
まあそんな中ですね、大ヒーローが生まれたわけですね、はい、石原軍団というですね、石原プロモーション、まあ当時のですね、要するに、銀幕のスターがですね見事にこうプロダクションを作って映画を作ったんですが、ことごとくこけてですね、そしてテレビに入って、先ほど平泉さんおっしゃってた大都会、はい、これが始まって、そしてその後ですね、これが始まるんですよ、西部警察、はい、ああ大門警察さん、これどうですか？アコーちょっと待ってこいアコーどこ行ったかアコーアコー、この人は単語しか言えないんですか、
ね、単語しか言えないみたいです。
ちょっと困りましたね。じゃあ稲田さ ん、
なんですか、
ちょっと代弁していただいてですね、
はい、
まあ、こう西部警察と、
はい、
まあこの頃の時代のやっぱりこうテレビのなんですか、自由さをですね、
そうですね、
尊重する場、象徴する番組だと思ったんですけどもね、
はい、やはりですね、西部警察のすごかったところはですね、爆発の火力と、
そうですね、
はい、
あれはバカやってた、
うん、今じゃ不可能なですね、装甲車を使って
そうなんですよ、
突っ込んだり、朝日放送さんですかね、
乗っ取ったりとかですね、
乗ったりとか、ああいうことは今じゃ番組的には無理ですから、
無理ですね、
そういうことを平気でやったり、あと、まあ、ね、広島の市電を破壊したりと、いろんなことしました。
大門さん、大門さん、何を爆破したかちょっと羅列してください。車、煙突、船、電車、島、バス。あ、もう結構です、結構です、結構です。本当に単語しか言えないみたいです。
そうですね。ちょっとやばいですね。
いやでもこれはですね、でも今に挙げられたら実はなんですよね。はい、本当にこれは爆破されてるわけですね。
うん、そうですよね。
車なんかですね、何千台クラッシュさせますからね。はい、本当に。で、公開、車の公開処刑場みたいな。
そうです
ね。状態になってますけどね。
公開処刑場。
片落ちの車をとにかくぶっ壊してるんですね。はい、まあ、こういう派手な、はい、でも自由な時代があった。
そう
ですね、国会議事堂前をですね、今じゃ考えられませんよ。装甲車を走らせるわけですから、
ね。そうですよ。
むちゃくちゃですよ。
はい、今やったらすぐ捕ま
る。まず許可が下りないと思いますけどね。
そうですね。
いや、それぐらいすごかった。時代ですね。
そうです。
まあ、今度はですね、スポーツの世界から。
はい、
掛布さん、
はい。
これもちょっと伺いたい。野球がやっぱり花形でしたよね。掛布です。そうですね。非常にですね、やはり巨人対阪神、まあ私なんかは阪神対巨人と言わないとですね、答
殺されてましたからね。これは大阪の人と今日は東京の人で順番が違うんですね。
そうね、
しかしやはりあの巨人の V 級時代、昭和40年代、本当にプロ野球は面白くなかったんですね。巨人しか優勝してませんから、でもその巨人に立ち向かうですね、戦力として江夏さんがいたりとか、うん、村山実さんがいたり、バッキーさんがいたりと、うん、まあ、もう阪神、屈強な巨人に対してですね、もう牙を剥くわけですね、うん、この反骨精神がおそらく今もですね、はい、こう弱くなっても、阪神タイガースを愛してくださる、やはり関西のファンの方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと、
そうですね、
いうふうに思うんですね。まあ、完全懲悪じゃないですけども、おそらくあの頃はで阪神ファンにとってみればですね、巨人が悪者なんですね。水戸黄門と一緒ですね。で、それに向か立ち向かう、こう、まあ、方眼びいきと言いますか、はい、まあ、そういう時代がやはり昭和の野球だったように思いますね。
はあ、かけさん、やっぱ、スポーツの話なんてまともになりますね。
そうですね。
じゃあ、まあ、音楽の世界で自称さすらいのロッカー、AD さんはどうですか、はい、
エディって誰？
この方ちょっとやばい感じがしますね。
やばいですね。
あのエディさん、私わかりますか？
誰？
いやだから私二葉総一郎ですけど。
誰？
いやだからちょっとこの人危ないですよ。ちょっとあの大門さんちょっと一言言いたい。警察だ。警察だ。お前エディだろ。
誰？
だから警察だって言ったろ。俺は警察だ。お前喋ってるだろ。
誰？
だから警察だって言ったよ。
警察、ここは警察じゃないよ。
俺は警察だって言ったろ。俺よ、杉下君、なんとか言ってくれ。
私はですね、あなたみたいな野蛮な言葉は使いません。はい、エディさん、私が警察です。
だね。
だから特命係の杉下右京です。
だね。
先生の名前は北野光大。
北野光大。
だね。
今日も通じませんね。
そうですよね。
まあこの方ほっときましょう。
あ、大門さん、大門さん、後であの走行車持ってきて、うん、今日も死人が出そうですね。
走行車持ってきてだって。
あ、大門さんからましたね。頼みますよ。まあそういうわけでね、テレビの黎明期というのはね、やっぱりね、こう市民とこうね、こう密接な関係があったということでございますね、
はい。
時にあの紅白歌合戦、うん、NHK ありますよね、うん、あれの視聴率がですね、ひどい時は 80% だった、
はい。
他にやることなかったのかって話もありますけどね。
他に番組がなかったのか、
年越しでこうクククッと、あ、セックスも出てるのかし
ら。いや、
違う違う違う。そういうこともいない状態ですよね。80% ですからね。いや、驚きますね。さあ、じゃあ、フビライハンさん、ここまでのところでちょっとなんか質問ありませんか。
はい、では一旦お預かりします。フビライハンでございます。それではですね、質問何かございませんか。あ、じゃあ、そちらの方、マイクの伺いますので、はい、少々お待ちください。はい、どうぞ。
あ、
お名前からよろしいでしょうか。
はい、里中権三です。
あ、里中権三さん、どうもどうも。ああ、よろしければご年齢を。
あ、30歳。
まあ、権三さんの割に言ってみます。あ、いや、どうぞ、はい、ご質問どうぞ。
はい、ですね、
はい、
お伺いしたい人2人ぐらいいるんです
けど。お2人ですね、はい、
はい。お一人がまず特命係の右京さんです
かね。右京さん、はい。
この前シーズン1の時にですね、
はい、
こうずっとお店をやられてた方が白い粉で捕ま
り
まし
た
ので、その方についてこうのどういうふうに思ってるかっていうのをちょっと聞いてもらいたいんですよ。
わかりました。それではちょっと二葉さん、お願いいたします。
はい、
ということでね、杉下右京さん、番組のね、まあ、テレビ朝日の看板であるね、相棒のね、初期に出ていた方がですね、白い粉で捕まった。あれをね、どう思うんだ。
そうですね、いや、私の番組として相棒がスタートしてですね、もうシーズン今年で16になるんですけれども、まあ、16年やってきてですね、半分以上がですねお蔵入りになってしまうというですね、バカのせいでですね、非常にですねムカついております。はい、もう本当に僕がですね水谷豊だったらですね、で水谷豊なんですけども、
殺したいですね。でも、まあ、立場上なかなかはっきり言えませんけれども。それからもう一つ。藤岡さん、今日こそ決着つけましょうね。私はコーヒーは好みませんから、後ほど お話ししましょう。以上です。
終わりました。まあ、つまりですね、よろしいですかね。はい、杉田さんを殺したいとおっしゃってます。まあ、そういうことです。まあ、テレビ界は永久追放だと思いますけどもね。まあ、おとなしそうな女性もわかりませんね。
はい、
それでは、ふみらいさん。お返しします。
もう一人ね。
じゃあ、もう一方、よろしいですかね。
はい。
はい、じゃあ、そちらの方、どうぞ。はい。じゃあ、マイク伺いますので、少々お待ちください。はい。それでは、お名前からすいません。よろしくお願いいたします。
ちょっと、もう一人聞きたかった
んです、ね。すいません。先ほどの近藤さんですね。うん、はいはいはい。もう一方。はい。
ですね、双葉総石田さんにちょっと質問があるんですよね。
お、私ですか。お、直接聞きますんで。はい。
ギャラいくら？
ギャラ
いくら？
正直言っていいですかね。私ね、このテレビ番組はね、早くやめたいんですよ。
なんでね、なんでですか。
私はね、文化人扱いなんでね。
文化人
だと10万円なんですよ。
そんなにかもんなんだね。
文化人は実質10万円なんですよ、はい。これはね、テレビ業界としてね、僕はどうかと思うんですよ。そこに来てるね、藤岡弘さん、これ平泉成さん、多分稲造さんは文化人扱いなんで、多分10万円だと思うんです
けど。いや、他の人違うんですか。
藤岡さんとかね、平泉さんは俳優さんですからね、ギャランティーが違うんですよ。
いくらぐらい違うんですかね。
藤岡さん
いや、これだけは振られるとね、ちょっと弱っちゃうんだけどね。まあ、10万円といえば、まあ、この番組の1回も10万円ですか。
はい、そうそう、私は。
じゃあ、あなたがですね、まあ、30回ぐらい出れば私も追いつくから、そんなもんですね。
そんなもん合ってるんですか。
そうなんですよ。
それはなんでですか。
文化人っていうのはですね、こういうことなんですよね。
残念ですね、
我々。まあ、これはテレビ界のほら、七不思議の一つなんですけどもね、はい、私なんかずっと出てるんですけどもね、
はい、
芸能人よりもいっぱいです。いっぱいやってる。あとセックスとかやってるかもしれない。
そうですね。
今日は出しますよ、今日は。ということでございまして、はい、それでもじゃあ、後半に行きます、はい。その前にコマーシャル。はい、
それだけのみかん、カッコカリ。
稲造さんとマーさんの面白トークがたまらなく素敵です。腐りかけのみかん仮絶好調放送中。
腐りかけのみかん仮。
はい、それでは、はい、2つ目の後半の議題へ行きたいと思います。
はい、
後半はちょっと待って。
誰だ。
どなたですか。
誰だ。
俺忘れてるんじゃないか。久しぶりだ。俺は連合赤軍の森津田だ。
いや、死んでるじゃねえかお前。
君たちに問いたい、はい、私の連合赤軍の連中が一週間もテレビを占拠した、
はい、
この事実を触れないで何を触れる。
あんなの触れなくていいんだよ。
総括を求めたい。
いや
なんか森さんがなんか叫んでますね、はい。まあ、確かにそういう事件もありましたね。はい、はい、次行きましょう。
はい、
ほら何を言っている。そういう扱いでいいのか。
いいんですよ。
ドキュメントの本当の番組で一週間テレビを占拠したのは森田さんだ。あのね、森さんね、申し訳ないんだけどね、あなたあの中にいなかったでしょ。
いなかった、いなかった。
確か獄中でなんか女となんかこうイチャついてそのまま捕まったじゃない。
そう
あなた何考えてんの。今頃何言ってんの。それを言われると私は、しかし革命のために私は結びついたんだ。革命のために、革命のためにこれが理想であると思って僕は森さんと、森さんとじゃない、中田さんと一緒に歌うんだ。これに関して総括はしない。お前らは総括しろ。 じゃあね、もっと言いますけどね、あなた一年後死んだじゃない。
そう
これどう考えてるの。
総括しないとね。
私はそれを言われると非常に革命的試練を迎えるわけでありまして、なぜ僕がここに出てきたのかよくわからなくなってまいりました。
そもそも死んでるんじゃないですか、あなた。
大丈夫ですか、ライダーさん。今ね、大門さんがね、装甲車持ってったから。
あ、わかりました。
ついでにエディーさんとして撃ってもらえ
ます。あ、わかりました。お願いします。
だいたいこの番組はね、爆破落ちで終わります。
なんか、あれですね、この番組結構必ず誰か亡くなりますよね。
今日はゼロで行きたかったんですけどね、まあ、エディーさんが来た時点でちょっと不穏な空気が流れたんですけどね。
誰がお呼びになったんですかね、あの人。
番組制作側でしょうね。死人が出ないと面白くないと思ってるやつがいるんですよ。
やっぱり浅いですから。
まあじゃあ関係なく文平さんお願いします。はい、それでは、後半の森さんを無視していきましょう。森さんがですね、なんか後ろで叫んでますけど、ほっといてください。ですね、後半の方は、平成から、はい、いわゆるバブルが弾けますよね。そこから現代、はい、そしてこれからのテレビについて、
そうですね、
これをですね、一人ずつ語っていきたいと思います。はい、それでは、二葉宗一郎さん、議題の進行をお願いいたします。
はい、というわけでね、今まで昭和の時代を話していたわけですね。
はい、
まあ、西部警察太陽の吠えろドラマもそうですし、紅白歌合戦、歌番組予想も、まあ、漫才部分もありました。まあ、テレビと非常にこう密着なこう時代やった昭和ですね、
うん、
それから平成に入るにしたがってだんだんこう変化が生じてくる、
うん
うん、この辺はですね、まずちょっと稲造さんに、ね、
はい、
伺いたいんですけどね、はい、まあ、具体的にどういう変化が起こってるんですかね。
まあ、やっぱりですね、昭和の時代はですね、見ていただいた方は分かると思うんですけど、昔は時代劇なんかもですね、
時代劇も多かったですね、
いろいろ水戸黄門であるとか、
うん、
遠山の金さん、
金さん
で、いろいろそういったものもありましたし、どちらかというとお笑いの方でもですね、ドリフターズさん、
そうですね、ドリフターズさん、
まあ、あと俺たちひょうきん族といった、ね、新しいニューウェーブ
の、ね、
今有名なたけしさんとか出てきて、
萩本さんもそうです
ね、そうですね、萩本さんとか金さんとか出てきてやってきたんですけども、やっぱりこう昭和からですね、平成という時代になると、どちらかというとですね、そういったお笑いとか、例えばこう、なんだろう、年配の人のものを考えているものから若者向けのですね、
うん、
歌番組ですとかですね、
そうですね、
そういったものが増えてきていったんじゃないかな。
昭和のですね、末期頃ですかね、60年頃だと思うんですけど、うん、急にですね、まあ、歌番組と言いますとベスト10ですとか、
そうですね、
こんばんは、黒柳徹子です。黒柳さんいいからいいから。あとですね、歌のトップ10とかですね、
はいはい、
星めっちゃ大好き、番組近くから
違う
なんかですね、いろいろこうあったわけですよ。突然ですね、この演歌というものがですね、
はい、
姿を消すわけですね。
そうですね、
まあ、演歌の位置づけというのは変わっちゃうわけですね。はい、
どちらかというと今衛星放送なんかで演歌をやってて、地上波っていうんですかね、あれではやらなくなったと。
もう今の時代でいきますと、もう平成のもう今の頃になってくるとですね、
そうですね、
このダンスミュージックっていうんですかね、ジェイソウルブラザーズとか、
EXILE、
もそうですよね、そういった、まあ、女性でいくとそのアイドルユニットっていう、結合体ですよね。
AKB48、
私も結合したいんですけど、
あなたはセックスを覚えてる
って言われてる。だんだん読める
ようになってきました。
この野郎でしょ。まあ、これを言いたいんです
よ。そうですね。
まあ、世の中は彼と女ですからね。いや、違うです。まあね、それとともにですね、稲戸さん、
はい、
やっぱり、こうテレビの多角化といいますかですね、今、お金を払ってみる時代。
ペーパービューですね。
はい。はい、まあ、衛星放送、まず NHK が始まって、それからこう、お金を払って視聴するという、アンテナをつけてですね。
はい。
まあ、そういう時代に突入しつつあるんじゃないかと思うんです。まあ、それを踏まえてですね、今後ですね、テレビのあり方、稲造さん的にはどういうふうにお考えになられますか。
やはりですね、個人主義というか、
そうですね。
そういうものの極致、極みになっていくんじゃないかと思っていまして、やはり好きな番組をですね、はい、強制的に見せられる時代からですね、お金を出してもう必要なものだけを買うという時代になっていくというふうに思ってます、
うん、まあ今の時代私も見るんですけどね、
はい、
やはり今の時代にドリフターズですとか、萩本欽一さんのコントですとか、やっぱ見るとですね、今でも面白いんですね。
面白いですね。
やっぱりあの辺のパワーっていうのはやっぱりすごいものを感じますね。
二葉さんはCM とかでマダムヤンとか知ってますか。
あ、知ってます、知ってます。
ラーメンのマダムヤンとかね、
マダムヤン、
ああいう CM、 ちょっとなんだろう、ほんわかする CM がですね、うん、やっぱり平成の時代だとなくなってきた。
CM のその
質も変わってきたん
ですね。内容といいますか、打つ会社の種類ですね。
そうです。
これは引いてはですね、プロ野球を持つ球団にもこうつながってくる。これは掛布さんが得意だと思う。ちょっと掛布さん聞いて、掛布さんどう思います。
掛布です。まあ、阪神タイガースと読売ジャイアンツは昔から変わらないんですけどですね、他のチームを見ますと、まあ、パリーグは地域土着ということがメインになってるんですけれども、いずれにしてもですね、横浜は DeNA さん、東北は楽天さんで、福岡はソフトバンクさんということで、やはりこうメディアがですね、変わってくるにつれてですね、やはりその会社もですね、変わってくると。昔は鉄道ばっかりだったんですけどですね、鉄道がことごとくですね、やめてしまいまして、今阪神と西武だけですけれども、まあそれもですね、時代なのかなと思います。
なるほど。 今日は掛布さん妙に真面目ですね。
そうですね、あの今日の掛布さんは、
まあ、今は今言ってもですね、掛布さんミスタータイガースですから。
そうですよ、
もうテレビの、まあ、江川投手との対決、これは私もね、あの一野球ファンとして、やっぱりこうドキドキしましたね、あの力と力の勝負。掛布さんどう思いますか。僕はですね、江川君が大嫌いです。なんか外れ、あの滑ってますよ。さあそれでね、まあその辺のところでですね、まあ、平泉さんなんかはですね、まあ延々と出続けられてるんですけどもね、藤岡さんとまあいろいろとご意見も違うと思うんですけど、まず藤岡さんからちょっとご回答。最近テレビどう思いますか。
僕はね、あの形にはあんまりね意外とこだわらないですもんね。まあ仮面ライダーバッタの化け物もやったしね、真面目なあの日本沈没もやったし、まあ、最近ではダウン君とタウン君かなの番組にも出たりとか、
ね、ダウンタウンですね。
川口博先輩の後を受けてですね、あの探検に行ったりとかですね、まあいろんなジャンルのテレビがありますからね、それにチャレンジしていく、これこそ武士道精神だと僕は思うんですけどね、はい、平泉さんどう思いますか。
バレバレバレバレバレバレバレバレバレ、僕の主義はね、生涯脇役、これだね。脇役でね、これちょいちょいやってるとね、息が長いんですよ。これ一回主役やっちゃうとね、イメージがついちゃったり大変ですからね、脇役で生きていくというのも一つの生き方だと思いますね。阿波屋さんどう思いますか。
私はね、もう死んでるのよ。だから今のことはわからないの。でもね、今のAKB みたいなのに入ってみたかったわね。I want to パパパ
パ。
いや、だいぶまともなこと言ってますね、今日は綾さんね。
まあまあ、あの言っても、綾先生もそれは昭和の時代の名歌手ですから、ね、まあ、テレビを語る上で、今日はやっぱり、ある意味、ね、こうスペシャリストが皆さん来られてると
そうです、ね、
いうことだと思いますね。うん、私もついつい、二葉宗一郎であること忘れてしまったんですけどね、いやー、しまったしまった。大門さんまだかな、まだですね。まあ、杉下右京さん、これはどう思いますか。
そうですね、先ほどあの白い黒に捕まったバカもいましたけども、まあ、カイト君もですね、こう不運な、ことで、消えてしまいまして、まあ、あのカイト君 の, あの復帰を願ってるんですけどもね、それで、相棒15の最後にですね、あえてカイト君のカットを入れさせていただいたんですけれども、まあ、あのカイト君こと成宮君は、はい、あの復帰をしていただきたいと僕は思っております。そして、まあ、今の相棒である反町君と一緒にですね、こう組んでですね、もっと盛り上げていけたらなというふうには思ってますね。
ありがとうございます、はい、やっぱいいこと言われますね今日は ね,
ね
素晴らしいですね、うん、エディさんあんた何なんですか大体。
僕はロッカー。
ロッカーですか。ロックってロックですか。
何それ
いや何それって言ったからロック C&ロケットとかロックです。ロック、
僕はロッカー。
あの服とか入れるやつじゃないですか、ね、
コインロッカー
ダイモンさん打って、はい、はい、これでなくなりましたね D さん、うん、ついでにあの後ろの方叫んでるあの森さんもう一回打って、はい、ああ、しかし出番物がなくなりましたね。あ、今日はあの坊主の人がいませんね、あの方がいらっしゃらないとちょっとね最後オチがつかないんですけどもね、まあそういうことでございまして、テレビもね、まあ間々続いてこういろいろ私もねテレビ長いことこうあの携わってきましたけどね、まあ、これほど変わるとは正直思ってなかったんですね、まあ、テレビを見る媒体も変わってきましたよね。
そうですね、
まあ、テレビ、まあ、テレビジョン最初おっしゃってました、ブラウンガン、これがまあ液晶になり、そして今度は携帯で見て、
そうですね、
で今車でも見れる、
はい、
うん、でパソコンで見て、で今なタブレットですか、
そうですね、
あので見る、はい、それとは別にあの YouTube っていうのも流行ってますね。
そうですね、
まあ、こういったものもいろいろ始まる、もうゲームがもう要するに2次元か3次元がもうよくわからないような状態でテレビっていうのが推移してる気がするんですけどね、まあ、以上ですね、はい、今日の議論この辺でお開きにしたいと思います、
はい、
とりあえずあのフビライさんお返しします。
はい、今日は3回目ということで、非常にこう、亡くなる方も少なかったように思うんですけどね。
亡くなる方ってどういうこと
ですか？まあ、前回が非常にひどかったもんですからね、8人中6人ぐらい亡くなってましたんで、ね、
パネラー死んで
る、ね、パネラーがですね、もうほとんどいなかったんですけど、
そうですね、
今日は見た通り全部、あれ、そこの、白髪の方は、あれ、淡谷さん、淡谷さん。淡谷さん、
動いてないですね。
淡谷さん、
動いてない、動いてない。
あれ、淡谷さん、あ、ちょっと、じゃあ、ちょっと隣の、藤岡さん、ちょっと見てください。
ちょっと疲れて寝られてるだけ。この人、冷たいね。また死んだみたいだね。いやー、未来さん、3人目。あと、ディレクター。あの森さんの足方ですよね。この番組面白いね。
なんか森さんの上に走行車が乗ってますね。
あの森さん悲惨な状態になってますね。右手と右足がくっついてますね。まあいいや。ということでございまして、質問等はございませんでしょうか。
あ、はい。
あ、じゃあ、そちらまた。はい。マイクの方行きます。はい。少々お待ちください。はい。はい、それではお名前からお願いいたします。
はい。東京都大田区から来ました。
はい。
田中哲司です。
田中哲司さん、はい、
はい、
どの方に質問、
はい、
まあ、ちょっと2名ほど亡くなってますけど、
そうですね、
はい、
杉下さんに
お伺いしたいですね。ああ、杉下さん、はい、はい、
まあ、私ですね、実は相棒のとてもファンなんですよ。
ああ、それはそれは、
ね、
は
い、ずっとシーズン1から見ましてですね、はい、ずっと見てるんですけど、
はい、
ことごとくですね、共演者のせいでですね、先ほど言われてましたけど、お蔵入りのね、シーズンが多いと。で、私たちファンにとってはですね、どうしてそういうですね、共演者ばかりをですね、選んでしまって、最初の出演前にですね、そういった身体検査をしないんだろうというふうに思うんですよね。ちょっと変わった人ぐらい分かると思うんですよ。
まあまあ、その辺について、双葉さん、まあ、ちょっと杉下さんに直接じゃあお伺いしましょうね、はいはい、杉下さんお願いします。
そうですね、私もですね、まあ、結果的に残念なんですけれども、まあ、海斗君に関してはちょっとまあ風評被害といいますか、ちょっと大きくなった結果もあるんで、
なるほど、
まあ、完全に干されたわけでは私はないと信じてます、はい、ですから、まあ、戻ってきてくれることを心から願っている次第でございます。
どこにいらっしゃるのか、ものすごく私心配なんですよね。
私も心配してます。
はい、
東南アジアというふうな話を聞いてますけれども、
ええ、
ちょっと、まあ、彼の生い立ちもいろいろあったんで、私たちもカバーしてたんですけれども、はい、まあ、ちょっとやっぱりカバーしきれないところもあったのは残念なところです。
これからもですね、ファン一ファンとして楽しみにしていますので、ぜひですね、相棒シリーズ続けていただきたいなと、
はい、あとは反町君が変なことしなければ大丈夫だと思いますので、はい、信じてます、はいはい、
杉下さんが悪いことを知ったりしてないですよね。
今のところありません、
はい、よかったです。
嫁も大丈夫です。
よかったです。
はい、というわけでございまして、はい、他に質問はございませんかね。
はい、
はい、いや、じゃあ、マイクまたこちらの方に。はい、はい、はい、じゃあお名前からすいません、お願いします。
ね、はい、村田哲です。
ああ、これでも来られてましたね。
そうですね。
ああ、80何歳の方、
そうです。
ああ、いつもありがとうございます、はい、
ちょっとね、双葉総一郎さんに聞きたいんですよ。
あなた大丈夫ですか？なんか変なことやってませんか？
大丈夫ですよ。
変なことでやってるとあの大門さんが落ちますよ。
やってないです。
大丈夫ですね。はいはい。
ね、はい、ちょっと聞いていいですか？
はい、
週何回やってるの？
誰に聞いてるんでしょうっけ？
これはあれですよ。双葉総一郎さんに聞いてます。
双葉総一郎さん、どうぞ。
私が撮ってるんですよ。
そうです。
ああ、私はね、もうね、さすがにね、立つものがないんでね。
バカや、
バイアウラ聞くんですかね。それちょっと伺いたいんですけどね、どうなんですかね。いや、
私実は医師なんだけどね。
あ、そうですか、
はい、聞くよ。
だけど、まあ、そういうふうな女性が現れてくれるといいですけど、こんなもんじいさん相手はしてくれないと思いますよね。まあ、ちょっと寂しいことなんですけどもね。まあまあ、こういうことで、まあ、今日の朝だまでバカラジオはね、この辺でお開きしたいと思います。じゃあ、ウビライさん、最後教えてください。
はい、それでは、フビライハンでございます。最後、よろしいですかね。今日は、つつがなく。
はい、もうあんまり死ななかったですね。
はい、2名のし、3名ですかね。
3名
ですね。まあ、でも打ち死にされたのは2名で、自然死が1名ということで、まあ、飛び入りですからね。
いやえなんでこの番組はたくさん人が死ぬんですか、ね、
いやでも今日は最高記録ですよ。
そうですか。
6名残ってますんで、はい、いやこの記録を伸ばしていきたい、
はい、
という思いがいっぱいでございます、
は
い、
私が心配なのはですね、私もたまにこの番組見てるんですけど、双葉総一郎さんがやられないかが一番心配なんですよね。
あの人は前ところに、手を回してますから大丈夫です。大門健介さんは完全に支配下に置いてますので、大丈夫です。まあ、次回はですね、あの上方の面白い国、あの人の国がですね、はい、どうなってるかという熱い議論になるかと思いますんで。
それはあれですか、ノースコリアですか。
まあ、あのサウスコリアもそうなんですけど、最近ちょっと気楽さのでですね、はい、その辺の議論についてですね、はい、次回はお届けしたいと思います。多分かなり近未来だと思いますんで、
そうですね、
この辺の話題について、お届けしたいと思います。
はい、
それでは今日はこの辺で朝までバカラジオ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回、
はい、
さようなら。
さようなら。
はい、というわけでございまして、皆さんおはこんばんちは、ふたば太郎です。
はい、こんばんは、稲造です。
またエンディングでまたやっちゃいましたね、バカをね。
はい、いいんじゃないですかね。
あの個人的にはね、いっぱいあのモノマネできて気持ちよかったです。
はい、まあ、今回はね、もう比較的まともに進みました、
ね、まあ、あの議題がね、
まあ、
まともだったしね。
議題が真面目だ
った、ね、うん、まあ、真面目とか、まあ、それは北朝鮮問題もそれは真面目は真面目なんですけどね。
まあ、悪乗りしちゃうからね。
ちょっとね、あの辺ね、稲造がね、もう暴発しそうなんで。
悪乗りしちゃう。
ちょっと怖いんですけどね。さあ、というわけでございまして、今日はもう盛りだくさんですよ。
はい、
もう、朝までバカラジオの後は、
はい、
ビッグマネープロジェクト。
BM。
ちょっと前回ちょっとね、どさくさ紛れでやっちゃったんで、はい、今日はちょっと3月、4月整理して、
はい、
まあ2月も含めてちょっと整理しましょうか。
はい、
じゃあ叫びます。
はい、
二股郎のビッグマネープロジェクト。
銭あるぞ銭あるぞ、あげるよあげますよ。
パチパチパチパチ。
というわけでございまして、
はい、
はい、いつものゼリドルソングが流れたところですね、はい、整理していきたいと思います。
ね、
まあビッグマネープロジェクトっていうのはですね、双葉太郎がですね、いたずらにですね、金融関係の話に乗っかってですね、資金を増やしていくか騙されるかというそういう行き当たりばったり的な企画なんですけれども。
でもすごいよね。
はい、まあ正直結構騙されたのもあります。
よくやったわ。
だけど本物を引き当ててそれを今ご紹介しております。
そうだね。
で、最初はですね、5万円をとりあえず掘り込んでます。
そうですね、
という過程ですね。はい、実際もっと入れてますけど、うん、5万円を掘り込んで、うん、どれぐらい増えるかっていうのをやってます。
はい、
で今はですね、ちょっと3月までちょっと発表してるんですけど、ちょっと3月もちょっとあんまりドタバタだったんで、あの聞こえてない方もいらっしゃると思いますんで、もう一回ちょっと整理していきます。
はい、
で2月1日から始めて、うん、投資を始めてどれぐらい増えるかやっております。うん、で2月末時点で52,193円、
うん、
利率が 4.386% 上がってます。うんうん、で3月、はい、3月末時点ですね、
は
あ、2ヶ月3月末時点で 54,657円になってます。はい、全部で、複利ですと、3月実績が 4.721%、
うん、
複利でいきますと 9.314% になってます。
はい、
さあ今日発表するのは4月分です。
4月分ですよ。
3ヶ月経ってます。
はい、
さまず金額からいきましょう。
はい、
55,807円になってます。
はい、
と言いながらですね、
はい、
4月ちょっとまあ不調といっても 2% 上がってんだけどね。
2%、
5月利率はちょっと減ってます。はい、2.104% になってます。
でもマイナスじゃないですね。
はい、プラスです。はい、で、3ヶ月間の複利が現在のところ 11.61% になってます。
はい、
だからこの調子でいくと3ヶ月で 11% だから、うん、年間でいくと 44.5% ぐら
い
の予定ですから、はい、およそ7万5000円ぐらいになるのかなっていう、まあ一応推移になってます。さあ、5月、6月はどうでしょうというところでございまして、今のところ5万5000円。だから、スタートから5807円。
はい。
増えてます、
はい。そうだね。
ということになります。いやー、調子がいい。
いやー。いいね。
さあ、お金持ちになるよ。
はい。
まあ、まだまだ長い話やけどね。はい、まあまあ、そんなこんなでね、はい、ビッグマネープロジェクトもですね、非常に調子よくいってますんで、はいはい、これも一つの楽しみになるんじゃないかと思いますし。
そうですね。
まあ、個人的にはね、あの学習塾の方もですね、多分これが応援されてる頃始まってるのかな、生徒さんもおかげさまで、まあ、一応、十分に、当初想定していた以上にね、たくさん来ていただいてですね、ありがたい限りでございます。
はい。
皆さんの支えがあって、ここまで来ることができました。うん、ありがとうございます。
いや、まあな、頑張ろう。
しね、この、くさみか。
はい。
これもですね、まあ、ツイッター宣伝効果もあるかもしれませんけれども、うん、本当にアップしたときはですね、500アクセス。
500アクセス
?500 PV。
すごいね。
うん。うん、来場者100人と。どんどんどんどん右肩上がりで、こちらもビッグマネープロジェクトよろしく、右肩上がりで増えておりますんで。
なるほど。
これもありがたいね。
ありがたいですね。
はい。まあもう、いつしかアクセス数も言わなくなりましたが、もう総アクセス14万は軽く超えてます。
そうなんですか。
はい。
すごい。
ですからね、延べ来場者数が3万5千人ということでですね。
あ、ありがとうございます。
もう本当にね、やっぱ続けて嬉しいね。
はい。
もう皆様のおかげで本当にここまで。
3万5千人ってちっちゃい街じゃん。
まあ、延べ人数ですけどね、これはね。ね、うん、まあ、1日1回ですから、まあ、その分2年続いてますんで。
はい、
まあ、単純で割って、やっぱり1日平均50人から100人近く。
そうだね。
ということになりますからね。
はい。
うん、の方が、まあ、何らかの形で、まあ、ブログを見てくださってる方もいらっしゃるでしょうし、ポッドキャストを聞いてくださってる人、ダウンロードされてくださってる人、まあ、いるかな、ということでございますので、うん、本当に、こう、広がってきたな、と思いますね。いいですね。
いいです。
うん。
はい。
というわけでございまして、
はい、
今日はね、朝までバカラジオとビッグマネープロジェクトという非常にこう、タイトルいつもね、考えるのね、苦労すんのよ、俺。
なんかでもさ、うん、あれだよね、なんかこう、うん、3回目は落ち着いてたからちょっとびっくりしたね。
でもまあ、どうなんだろうね。
はい、
まあ、あれに、森さんとか村田さんが後ろからギャギャ言うしね、
うん、そうね。
多分出来上がりはひどいものになってると思います、
ね。わかりました。
はい。撮った感想としてはちょっと落ち着いてたね。
落ち着いてたね。
外野がうるさいと思いますけどね。うん、はいはい。というわけでございまして、
はい、
今日も無事に終わりました。
終わりました。
はい。うん、まあ、いろんな企画がありますんでね、それもぼちぼちと忙しいんですけども、お互いに。
はい。はい、
まあ、進めていけるものはどんどん進めて、
そうですね。
まあ、それ以外でも、こう、日々の話題ね、うん、が見つかれば、
そうそう。
またそれを実行していく
と。俺、ちょっとね、
うん、
こう、夢があるんですよ。
なんだよ。
ポットを開発したいんですよ。
それさ、は
い、
言う？
いや、いつすいませんでした。
僕は言ってもいいけどさ、俺降りるよ。
いや、ごめん。また次回ですね、それは。
そうですね、また機会があったら話しましょうかね。どうしてもね、全自動ポットのこともっと喋りたいらしくてね。じゃあ、全自動ペットかな、ベッドかな。
ポット。
ポットね。ポットもベッドも喋りたいらしくて。なんか画像載ってましたもんね。
全自動ペット。
そうそうそう。なんか隠し撮りみたいに、そーんって入って、さーんって。まず家があんなぶっ壊れるのはありえないんですけどね。まあまあまあ、いいですよ。
エマージェンシーベッドですよ。
飛んでくだけだったら大変ですけどね。そうです。
はい。
まあそういうことでございまして、はい、まあ我々忙しい中もね、
はい、
ラジオはおろそかにせず、
そうです。
金にならんけれども、
はい。楽しい。
まあビッグマネー
で、ね、俺らが楽しければいい。
あっちで稼いでね。まあこのラジオもね、
はい、
どんどん還元していきたいと思いますんで、
聞いていただければいいよね。
はい。まあちょっと本当に年末にはね、
うん、
予算をつけて、
はい、
何らかの形でちょっとリスナーさんに還元したいなと思ってますんで、
そうですね。
それまで僕らもちょっと身を粉にして働きたいなと思ってますんで、かけながらね、応援いただければと思います。はい。
です。
はい。それでは今日もお開きにしたいと思います。
はい。
お相手は二葉太郎と
稲造でした。
あといろんな方が登場しました。
はい。
出そうか。
はい。
出そうか。
はい。
今日のご相手は、フビライハンド
藤岡弘と
稲造と
平泉生徒
阿波屋のりこと
杉下右京と
ケン様に持ってこい掛布です、
どうだでお送りしました。それではまた次回さようなら。
お疲れ様でした。ありがとうございました。